朗読のコーナーです。茅野茂著、平凡社ライブラリー、アイヌの昔話より、物知り老人を3回に分けてお送りします。本日は1回目です。では藤井めぐみさん、よろしくお願いします。
私はニーカップ川の中ほどに暮らしている一人の女です。夫は大変狩りの上手な人で、いつもたくさんの鹿や熊を取ってくるので、私は何を欲しいとも何を食べたいとも思ったことがありません。たった一つ寂しいことは、夫婦の間に子供がないことだけでした。一人でいいから子供が生まれないかなぁと思っていましたが、生まれそうにありません。そこで私は夫にポンマ、第二夫人をもらってくるように何度も何度も頼んでみました。ポンマができて子供を産んでくれれば、その子供を可愛がることができるだけでも幸せだと私は思ったのです。夫はポンマをもらうのはいいけれど、お前に心配をかけることにならないだろうかと言って承知してくれません。私は夫にそんな心配はないと泣いて頼みました。あまり熱心に頼むので根負けした夫は、それならお前が言うようにしようと言ってくれました。そこで私は前々から噂を聞いていた隣村の村長の二人の娘のうち、妹の方をもらってくるように夫に言うと、夫は隣村へ出かけて、噂に聞いていた妹娘をその父や母にお願いして、ポンマとしてもらってきました。私はすっかり嬉しくなり、泣いて喜びながらその娘、夫のポンマを迎えました。その娘は働き者で、焚き木を集めることから水汲みまで、私が手を触れることは何一つないほど働きます。ポンマをアットシヒ、本妻と第二夫人を綱で縛り、一心同体にという心でそう呼びます。夫はポンマを連れてきても別の家を建てようともせず、また一緒に寝ようともしません。そこでまた私はやかましく言って、ポンマの家を隣に建てさせました。隣に泊まりに行こうともしない夫を、夜になると外へ押し出すようにして行かせ、何回か行ったり来たりしているうちに、私のところよりも隣の家に多く泊まるようになりました。狩りの上手な夫は、前にも増して鹿や熊を取ってくるし、私どもも仲良く暮らしているうちに、アトゥシヒが、私が望んだ通りにお腹が大きくなった様子です。秋が近くなったある日のこと、夫が言いました。冬になる前にたくさんある毛皮を持って、ウイマン、交易に行ってくる。留守の間は、春から養っているヘペレ、子熊や、間もなく赤子が生まれる私のポンマを大切にして、私の帰りを待っていてくれ。夫はそう言って、夫が持っているうちで一番大きい丸木舟に毛皮をたくさん積み込んで川を下っていきました。夫がいない間は、お腹の大きいアトゥシヒを私の家へ連れてきて、私のそば近くに寝かせて、大事に見守っていました。仕事もあまりさせないで、なるべく私一人で焚き木などを取りに山へ行くようにしていました。夫が留守になってから、アトゥシヒには変わったことはありませんでしたが、檻に入れて育てている子熊が、毎晩毎晩、ふえーふえーと泣き騒ぐのです。腹を空かせているわけでもないのに、腹ペコの時と同じような声を出して騒ぐのです。うるさくて、うるさくて、二人は夜も眠れないくらいでした。 ある夜のこと、いつものように子熊が檻を壊さんばかりに揺さぶって泣きわめきました。いつの間に淳姫が外へ出たのか、ガタガタ震えながら家の中に飛び込んできて、大変だ、檻の中にいるのは熊ではなく化け物だ、というのです。私は音のしないようにそっと外に出て、月明かりに透かしてみると、驚いたことに檻の中にいるのは熊ではなく、エラシラシケポンヘカチ、カッパ、ミンツチでした。ミンツチは仰向けになって手足をばたつかせながら、熊の声で泣きわめいているのです。夫はカッパが熊に化けていたことも知らずに、本物の子熊だと思って、今まで大事に育てていたのです。夫はそんなこととは知らずに、ウイマンに出かけていき、化け物熊は夫の姿が見えなくなり、女だけになったことを知って、私たちを取り殺そうとしたらしいのです。こんな時にどうしたらいいのかさっぱりわかりません。ふと思い出したのは、このニッカップ川の川尻に暮らしている物知りの老人夫婦のことでした。そこで私は女の耳に口をつけてそっとささやきました。これから私は川尻の老人のところへ行って、化け物の退治の仕方を聞いてくる。それまで家の中の戸をしっかり閉めて、音を立てないように私の帰りを待ちなさい。と言うと、女は私の袖を両手で掴んで、一緒に連れてってくれ。一人でいるのは恐ろしい。とガタガタ震えながら言うのです。真っ暗な夜のこと、お腹の大きいものは足手まといになると思い、夜の明けないうちに必ず戻ってくる。と私は外の化け物に聞こえないように小声で言い聞かせました。
物知り老人の1回目。朗読は藤井恵さんでした。次回もお楽しみに。